先週は伝道者の書コヘレトの言葉4章の冒頭の部分から、地上は悪霊サタンの悪で満ち、教会も悪い霊の激しい攻撃を受けているというお話を学びました。勝利への道はただ一つ、世界が終わるとき悪霊サタンに完全な勝利を収める、救い主イエス・キリストにつき従うことだということを学びました。それは具体的に天地創造の神が私たちそれぞれにくださった使命を全うするように努めることであると学びました。本日は4章中盤の三つ寄りの糸は切れにくいという聖句から、スポーツ世界のチームワークについてそこから学びたいと思っております。4章の7節8節、私は改めて太陽のもとに虚しいことがあるのを見た。一人の男があった。友も息子も兄弟もない。際限もなく老苦し、彼の目は富に飽くことがない。自分の魂に心よいものを書いてまで誰のために労苦するのかと思いもしない。これまた虚しく不幸なことだ。続いて9節以降、一人よりも二人が良い。共に労苦すればその報いは良い。倒れれば一人がその友を助け起こす。倒れても助けてくれる友のない人は不幸だ。さらに、二人で寝れば暖かいが、一人でどうして温まれようか。一人が責められれば、二人でこれに対する。三つ寄りの糸は切れにくい。チームワーク。生まれながらにしてチームワークが好きな人もあれば、成長するに従ってチームワークの味わいを知り、それに人生をかけたいと思うようになる人もあります。クリスチャンの信仰生活もチームワークです。それは第一に救い主イエス様と共に歩むようになるからです。マタイ11章28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。イエス様を受け入れた人はイエス様と共に歩むようになる。人生の荒波の中にあっても休めるようになるということがわかります。ヨハネ16章33節、あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様を信じるというのは、スポーツの世界で言えば史上最強のチームに加わるようなものです。サッカーで言えばフランス代表でしょうか。ラグビーで言えば南アフリカの代表でしょうか。そういうところの選手に選ばれるということです。同じくヨハネの15章16節には次のように書いてあります。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと私があなた方を任命したのである。イエス様を信じるというのは永遠の勝利が約束されている地上の特権階級であり、また神のロイヤルファミリーに加わるということです。クリスチャンの信仰生活がチームワークである、その第二は教会という礼拝共同体に加わるということです。 ヘブライ人への手紙10章25節。ある人たちの習慣に倣って集会を怠ったりせず、むしろ励まし合いましょう。かの日が近づいているのをあなた方は知っているのですから、ますます励まし合おうではありませんか。信じる者が人生の問題を解決したい、乗り越えたいという時に何をするのか。それは共同体に加わって共同体で対処するということです。生きている間にはたくさんの苦しみ、悲しみが伴うものです。しかし教会という礼拝共同体の中で励まし合い、祈り支え合う、そういう中で私たちは重かった重荷が急に軽くなるというのを体験します。創価教会では婦人会の皆様がお昼ご飯を用意してくださっています。お昼を食べたら互いのために祈るという時間もあります。年に一度でも構いませんので、まだ参加されたことのない方は勇気を出して昼食後も残っていただければと思います。互いのために祈る真実の時を味わってほしいと思います。スポーツ世界のチームワークについて考えることで、三つ寄りの糸は切れにくいという御言葉に対しての理解を深めていきたいと思います。チーム、英語のチームとは何を意味しているのか。もともとは人を指した言葉ではないそうです。牛とか馬のことを言っている。同じ乗り物、同じ農具につながれた複数の牛や馬を指してチームと言っている。御者の手綱や掛け声で合図を受けて、すべての馬、牛が一体となって動き出したり止まったりする。それをチームワークという。また11章29節30節の有名な御言葉をここで私たちは思い起こすわけです。私の首輝きを追いなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。首輝きというのは牛2頭の牛をこうつなぐための木のことを言っています。一方が早く進もうとするとうまく動かないし、一方が遅く進もうとしてもうまくいきません。お互い深く信頼し合って歩調を整えるときにちょうどいい歩みができるようになります。それを救い主イエス様はそれぞれに合わせてテーラーメイドでこうフルオーダーの服を着るがごとく一緒になってこうぴったりとこう合わせてくださる。ダンスをなさる方はこう男女のペアがこうぴったり息が合ったっていうのを、そういう美しさを思い起こされると思いますが、それをイエス様が私たちに対して一人一人してくださるというふうにおっしゃっています。ここにキリスト者の勝利の秘訣があります。信仰生活は方向性が大事です。私利私欲のために、自分の腹を満たすためにうまいことをやっても最終的には負けてしまいますけれども、しかし方向性をイエス様に合わせて、イエス様のくださった人生の使命を全うしようと微力ながらも正確にそちらの方向に人生の針を合わせるときに、私たちは天地創造の神から絶大なる祝福を得て勝利を収めることになります。たとえ亀のようなゆっくりとした歩みであっても最終的には勝利をするのです。書道の大家のような方は一日をかけて書道をに励むと聞きました。でどんなふうに楽しむのか、墨汁を買ってきて朝からこう 書きまくるのかというと、実際はそうではないそうです。まずは硯に向かって炭作りから始める。ゴシゴシと勢いよく研ぐのではなくて、ゆっくりと研ぐ。大きめの硯でなんと午前中一杯かけて炭をすっていく。でこうすると午後になって字を書くときの滑らかさが全然違うんですというふうに鵜車昭恵さんがおっしゃってました。でそれは茶道も同じだと思います。同じ茶道をするといっても、大家のような方々は姿勢が全然違います。力んでるという意味ではありません。朝炭火を起こします。でそれで、お釜のお水をこう沸かしていくわけですけれども、一日経てばまろやかなお湯が出来上がります。瞬間湯沸かしでこう炊いたような、そんなお湯とは比較ができないような、熟湯と呼ばれるお茶の湯が出来ます。もし凝った人があれば、抹茶を作るのも薄で手で引かれることだと思いますけれども、たった2服分の粉を作るのになんと30分も重たい臼を回さなければなりません。現代人の普通の感覚からすると気の遠くなるような作業ですけれども、それを経て初めて書道や茶道の深みを味わうことができるようになります。イエス様と共に歩む人生も同じようだと思います。方向を正しく定めたら、決して急がず、自分のペースでいいからじっくりとイエス様の方向ににじり寄るときに、イエス様ご自身が奇跡を起こしてくださるのです。スポーツチームのチームワークを形作るというのも同じようだと思います。促成栽培ではチームは成長しないのです。指導者は焦らず見守りながら、じっくりとその成長を後押しするということになります。スポーツの団体競技では、個々人の身体能力がまず何よりも大事であるというのは火を見るよりも明らかです。個人競技とは違って、団体競技は選手同士が絶妙な協力関係を築いていくところに見どころがあります。チーム内の人間関係の深みに見どころがあるわけです。そして指導者はそのコーチングを通してチームの持つ潜在能力を最大限に引き出そうとするものです。チーム作りについて深い洞察力を持った指導者がもしかしたら日本には少ないかもしれません。サッカー代表、ラグビー代表など世界最高レベルで極めて激しい戦いをするチームに外国人の監督が就任するというのが今の流れとなっています。団体競技で身体能力の高い選手を集めれば、それだけで力を発揮できるかというと、そこまで簡単ではないわけです。才能だけでは勝てないと多くの指導者、また一流選手が言っています。大事なのは良い選手が揃っているかどうかではなく、選手がチームの連帯感を分かっているかどうかであるとバスケットボールの指導者は言っています。1990年代シカゴブルーズのエースとして活躍したマイケル・ジョーダンは、自分のそれまでのバスケットボールの選手としての生活を振り返って次のように言いました。どのスポーツでも才能のある選手を擁していながらタイトルを獲得できないチームは多い。自分の才能をチームのために使っていないからである。しかしチームのために使っていないその才能によって、より困難な個人記録が達成されているのは何とも不思議なことである。極 極めて有能な選手が自分の得意技を披露することに熱中するあまり、また他のメンバーを軽く見てしまうので、ものすごい難しい個人記録は出せてもチームが勝てないということを指して言っています。またある方はこう言っています。選手を一室に集めただけではチームとは言わないし、その集団が一致団結するとは思えない。才能のある選手をチームに入れることは簡単である。難しいのはチームにおける役割を与え納得させることである。こんなふうにバスケットボールの指導者たちは言っています。チーム作りには4つの段階があるというふうにジェフ・ジャンセンという方が記しています。50年前の研究をもとにこんなふうに言います。第1段階、チームの構想を練る段階、形成期。第2段階、チームが揉める段階、混乱期。第3段階はチームの規範が意識される段階。最後はチームが力を発揮し始める段階、成熟期。まず第1のチームの構想を練る段階ということですけれども、学校のチームであれば入学者があり卒業者があります。プロのチームであればルーキーの加入があり、また古参の選手の引退があり、トレードもあります。新しい才能が加わると古参の選手は複雑な思いをすると言っています。自分のポジションは奪われないだろうか、試合の出場時間が減りはしないかと心配する。表面的には歓迎しながらも内心には不安や焦りがある。そういう段階。次はチームが揉める段階、混乱期。選手が不安や疑問を口にし始める段階。互いに嫌悪感を選手同士で募らせたり、また選手が指導陣と対立したりする。こうしてチーム内に動揺が走る。しかしこの第二ステージ、混乱期は、チームが成長するためには避けて通れない大切な段階であると分析されています。これに正面から向き合わずに棚上げ、先送りしてしまうと成長しないということです。3つ目はチームの規範が意識される段階、統一期。選手自身がどうすればチームがうまくなるのか、強くなるのかというのを考えて、判断基準や練習のルールを定めようと思い始める時だそうです。判断基準、練習のルール、これを規範と言っていますけれども、チーム規範で、その核心は何かというと、自分が中心になるのではなくてチームを優先するということです。で、自分はチームでの役割を果たすことに徹するというふうに考えるようになったら、この第3段階になります。こういう練習のルールとか判断基準が、その後チームが業績を生み出すのにとても重要な役割を果たすと分析されています。で、最後がチームが力を発揮する時期、成熟期。先ほどの統一期の規範、チームの規範というものをみんなが共有する段階と因果関係を持つということです。チームの規範が効果的に機能すれば、結果は連鎖的に生まれてくる。100年前の自動車王ヘンリー・フォードは、奉仕を主とする事業は栄え、利得を主とする事業は衰えるというふうに言いましたが、彼はチームワークについては次のように言いました。一つになることがスタート、それを維持することが前進、一体となって仕事をすることが成功。こんなふうにしてチームは成果を生み出すようになっていくそうです。ラグビーイヤーと言われた2019年秋にワールドカップが終わった後、高校や大学の全国の選手権が開催されました。埼玉県では 難関大学への進学者の多さで知られている浦和高校が花園の全国大会で鮮やかな足跡を残すことができました。個人的によく知っているチームですので、彼らの勝利の秘密について迫ってみたいと思います。1年前このチームが発足した当時は、1年後のその大会でこんな評価を受けるとは誰も想像することはできませんでした。何がこのチームを成長させたのか、それを一言でまとめるのであれば、互いを支え合う力、言い換えれば互いに愛しなさいを実践したところと言えます。選手たちは聖書の御言葉に触れることさえありませんでしたけれども、ある意味イエス様の命令を実行してしまったという人たちでした。これを別の言葉で言うと、チームワークとか団結力とかと言い換えることができると思います。1年前新しいチームが始まった時、近年稀に見る出来の悪い学年としてスタートを切りました。ラグビー部は毎年30名弱、20数名が必ず入部するという部活でした。しかし彼らの学年は15人しか入りませんでした。夏の合宿の前後に2人が辞めて13人になってしまいました。でさらに悪いことに、せっかく残った13人ですけれども、身体能力が低い選手が多かったということです。これ監督が残した言葉です。体が小さいだけでなくて、運動神経も実はあんまり良くなかったという話です。ほぼ全員が初心者でした。悪い要素が3つ重なっていたんですけども、まずほとんどが初心者。これはなかなか理不尽なことで、500人受験して370人が合格する、130人が不合格になるんですけれども、多くの中学生がこの高校に入りたい、ラグビーをしたいと言って目指していました。複数の人たちが私立の学校に入学し、その方々が浦和高校のラグビー部のライバルになって立ちはだかるという理不尽さがありました。悪い要素の2つ目は3年生の人数が少ないこと、3つ目は身体能力の低い選手が多かったこと。ここからがスタートでした。しかし新しく3年生になる最高学年の人たちはとても仲がいいというそういうチームでした。幼稚園の頃からラグビーをやっていた主将の松永拓海君、穏やかな性格で優しく丁寧にチームメイトを指導し続けてくれました。スクラムハーフの宮崎龍之介君は、彼らが1年生の時自宅の近くで練習試合をした後、自宅を開放して夕食会を家族ぐるみで開いてくれました。1年の終わりに差し掛かる頃は高校入試がありますけれども、2日連続で登校禁止になる、そういう時を使って、右プロップの竹内義隆君の企画で、すでに辞めてしまった2人をも誘って15人で栃木県那須の温泉に泊まりに行ったりしています。そして日々の練習では下手な選手を決して仲間外れにはせず、うまい子が下手な子を指導すると助けるという形でチームは一体感を生んできました。フランカーの浅坊元君、自分が試合に出られなかった時も練習道具をこう一人で運んだり、グラウンドを鳴らしたりする時に率先して動くことで、チームの雑務に一切手を抜くことはありませんでした。孤独に耐えながらも地面に置いた大きなタイヤを、トラックのタイヤをこう押して体作りをするというのを欠かすことがありませんでした。このような献身的な選手がいるときに、チームの雰囲気はガラッと変わるものです。 そして特徴的だったのは、選手も親も他の選手の悪口を一言も言わなかったことです。親もチーム作りに貢献しました。松永君のお母様の呼びかけで、公式戦の前々日にご飯を炊いて選手に食べさせるというのをしていました。同じ釜の飯を食うということです。また主将松永君のお父様は練習試合に同行して、こうビデオで試合を撮影して選手にフィードバックするということを欠かすことがありませんでした。ちょうど1年前に新チームが発足した時には、彼らの一体感のゆえに6年前の花園に出たチームととても似ていると言われるようになりました。でこのように互いに支え合うチームを天地創造の神が祝福されたのです。1年前のクリスマスイブの日ですけれども、埼玉県のラグビー協会が特別なプレゼントをしてくれました。熊谷でのワールドカップ開催を記念して、なんとイングランドのヘッドコーチエディ・ジョーンズさんを連れてきて高校生を指導してもらうというイベントを開いてくれました。県内から60名の選手が集まり、浦和高校からは5名が参加しました。1時間ほどの練習の後に質問タイムが設けられて、結果5名の生徒が5人が質問をすることができましたけれども、そのうちの4人が浦和高校の生徒でした。スクラムハーフの宮崎君は、自分たちが体が小さいというのを気にかけて質問をしたんですけれども、エディ監督がおっしゃるには、ラグビーは体の大きさではない、ハートの大きさだ。で、世界の名将からこんなメッセージを送られて、チームの質はガラッと変わっていったと私は感じています。新チームが発足して1ヶ月弱、年が明けての新人戦が始まりました。初戦は大宮高校でしたが、なんと圧勝することができ、また2月の初めには優勝候補だった川越東高校を破って勝利することができました。その1ヶ月前に川越東に行って練習試合をさせてもらった時には、大差をつけて負けてしまったので、それは目を見張る勝利となりました。このようにして40数年ぶりに新人大会の県大会に優勝をすることができ、3月の終わりには強豪の佐賀工業とか秋田中央高校とか関西学院といった名だたる学校と春の全国大会で対戦することが許されました。全て3試合全て負けました。そして11月になって県大会予選、また12月の27日には花園全国大会で岡山県の玉島と戦い、30日青森山田と戦いという、その過程を神様が祝福してくださいました。才能の乏しい選手でも信じ合い支え合うことで、また知恵を尽くして体を張って戦うことで全国大会でも勝てるということを証ししてくれたと思います。年が明けて昨日ですけれども、2月1日新しい学年が新人戦に臨みました。県大会の準決勝でしたけれども、昌平高校に敗れました。全国大会でベスト16に入るチームでも県大会レベルで負けてしまう、代が変わると難しいということが改めて実感できました。前の学年がどれほどラッキーだったかを思わせることでした。しかし彼らの年末年始の試合の運び方というのは、全国の専門家の目に留まるところとなりました。日本代表の元監督である萩本光武氏は、花園の大会を総括して次のようにおっしゃいました。優勝した桐蔭学園は 選手個々の判断力やプレーの選択が優れ、近年まれに見る非常に完成されたチームだった。大会を通じて準々決勝で競り合った試合が多く、全体的に各チームの力が拮抗した印象が残った。しかし防御とリズムある攻撃で3回戦に進んだ浦和は、高校からラグビーを始める選手も多いと聞いた。選手自身で考えるラグビーのお手本になると思う。また日本代表チームの強化副委員長として支える山上隆氏も同じようなコメントを残してくださっています。ゲーム中での適応力に地頭の良さを感じたというふうにおっしゃってくださっています。浦和高校ラグビー部はチーム形成で一番大切な、先ほど触れた第二段階のチームが揉める時期、混乱期というのを選手自身の力で乗り越えてしまったのだと思います。三宅監督の優れた指導がそのためにそのまま生かされる形になったのだと思います。監督の指導は今日本の文部科学省が高校の教育に導入したいと願っているアクティブラーニングの最高の形態ではないかと思いました。生徒自身に考えさせるという指導をされていました。全国大会でも同様でした。最初の玉島高校に勝った後2日余裕が、その後2日過ごしたわけですけれども、監督はなんと新しいチーム、2年生のチームにかかりきりになってしまって、次の青森山田に出るチームは放っておかれました。それで完全に選手の手に委ねられたゲームプランの作成は、選手によって自分たちの知恵を限界にまで絞るという形で実行準備されました。彼らは新たな戦術を考え出し、新たなモールの組み方、以前やってた形が花園では失格、ペナルティになる、反則になるというふうに散々言われていたので、新たな組み方まで編み出して、それを青森山田戦で実行したということでした。その結果勝利することができました。朝日新聞の論説委員西山良太郎氏が彼らのことを、グラウンドに広がる15人全員が戦略のイメージを共有し流れるように動いていく、その一体感と集中力に感心したと言っているのは、彼ら自身が考え深く突き詰めて考えて戦略を共有していたからだということが分かります。本来であれば弱小集団として県大会の中で敗退すべき、そういう学年でした。しかし彼らは互いを深く信頼するということを学んで、それをチームに生かしました。彼らの背後には聖書が教える原理原則に通ずる意外な勝利の秘訣がありました。互いに愛すること、この一言です。私たちはそのこと、そういうチームを神様が祝福してくださった、さまざまな形でラッキーな状況を神様が作ってくださったということを見落としてはなりません。神様は信頼し合う共同体を祝福してくださいます。それに対して悪い霊がそれを崩そうと横槍を入れてきます。信仰者として歩むときに、礼拝共同体である教会の中で共に組み合って支え合って歩んでいくことの重要性がここから分かります。二人で寝れば温かいが、一人でどうして温まれようか、一人が責められれば二人でこれに対する、三つ寄りの糸は切れにくい。祈りを捧げます。天の父なる神様、
あなたの御名を賛美します。あなたは我々に似せて人を作ろうとおっしゃいました。神は一人でいらっしゃるにもかかわらず共同体であることをあなたは創世記一章で示されました。あなたが人間を作られたとき、人間に共同体を組織するように期待されました。イエス様はそれを導き、しかし悪い霊はそれを切り崩します。神様、私たち信ずる者として一人で立つ愚かさを犯さないように私たちの目を開かせてください。ちっぽけな集団に見えるかもしれませんけれども、イエス様が命を捧げてまで助けて救ってくださったこの教会という礼拝共同体に、あなたの働くこの場に、この地域の方々多くを招き入れてください。広くながら私たち共に支え合いながら歩んでまいりますので、あなたの力でこの共同体を守り、そして勝利させてください。キリストの御名によって祈ります。アーメン。